アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2560回8月8日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは何々だと思ってる〇〇です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。新しい iPad を息子にせがまれています。 Apple Watch も買う必要が出てきているため、我が家の予算つかないな、困ったなと思っている三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。 iPhone 15 Pro に使っているケースはマグセフの磁石がついてないタイプなんですよ。ちょっと磁力弱いと思ったんで磁石のパーツを買ってみました。1000円くらいだ、これ意外と使えます。舐めちゃいけないなって思ってるスミレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。飛行機がなぜ飛ぶか科学的に解明されていないという話を聞いたことがあるでしょうか。実は解明されています。飛行機を発明してから100年以上経って開発されているわけですから、解明されていないはずがないですね。今日もよろしくお願いします。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート、今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
iPhone マニアさんにあった記事です。デルタ航空 CEO が語るマイクロソフトの脆弱性とアップルの強さという記事が出ていました。先月全世界的に影響を及ぼした Windows の大規模障害ありましたけども、事件を受けてデルタ航空の最高責任者であるエド・バスティアンという方、アメリカのニュース専門放送局 CNBC のインタビューに答えて、マイクロソフトの IT インフラは最も脆弱だと批判していたそうです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。はい、2人とも先週はいなかったわけで、
うん、そうですね、はい、お久しぶりです、
はい、私とスミレさんに隠れて何かいいことしに行ったんではない仮説が、
うん、いやいやいや
ずっと流れてたんですが、はい、クロウドストライクという会社のね、はい、セキュリティソフトがアップデートのミスによって Windows が障害があったということで、うんうんうん、結構後々引いたみたいですね。いろんな会社にまだ影響が、
そうですね、かなり。
マイクロソフト側は全世界のうちの 1% ぐらいやったって言うんですけど、あんだけの広い世界で使えてて 1% でも相当なはずやろ
と思いますよね。そうそう、相当なはずですよね。
デルタ航空の先ほどのバスティアン CEO という方、かなりそのことについてはご立腹で、夏季オリンピックが催されているパリからの中継でマイクロソフトを正面から非難していたということです。この方が言った言葉が、このような大きな障害がアップルで起こったのはいつの話だっていうふうに、ニュースキャスターの方は、アップルはビジネスに使用されるケースが少ないからではないですかと切り込んだそうなんです。いやー、やっぱり、この人ひょっとしたらアップルファンなのかもしれないですね。
そうですね。
でしょうね。
マイクロソフトの責任ではないというような感じですね。サードパーティーのアプリの不具合で障害が発生したっていう言い方やったんですけども、はい、ここの記事が書いてる通り、そういうアクセスを許してしまうような Windows にもやっぱり問題あるんじゃないかなと私自身もそう思ってましたね。
はい、まあ、このデルタ CEO のバスティアンさん、名誉あるフジャーファー海外1号に任命します。大丈夫。勝手にこっちで任命します。はい、いいです。あなたもフジャーファーです。はい。普通じゃないアップルファンと呼ばせていただきます。全然アップルファンちゃうかったらどうしよう。このクラウドストライクは Windows も Mac も Linux でも提供されているのに、 Mac のみが一切影響を受けなかったのはどうしてなのかと。一説には Apple が厳しくアップデートの内容を確認してて、カーネルへのアクセスをサードパーティーソフトウェアに対して許可していないためとも言われているというんですね。 かといってじゃあ Windows が使われているビジネスシーンでじゃあ明日から Mac に変えましょうかとはなかなかならないとは思いますけど、
そうにはならない、ね、
たまに夢見るんですよ、が明日朝起きたら夜中全部 Mac になってると、うんなんかもう仕事の現場で、ああ、今日もマックや、もう家やマック触んのいうぐらいみんなマック触ってる。私一人だけニコニコする、
はい。でも一昔前から比べると移行はしやすい世の中になったなとは感じますけどね。やろうと思えばできるなと思いますよ。はい、何かというと、マイクロソフトの製品、まあ、はい、主には今だとウェブ系のサービスプラスインストールされているオフィス系とか、Teams とか、はいはいはい、コミュニケーション系ですよね、で、大体のものが Mac にも移植されてますし、はい、なんなら Web 版でもそこそこ使えます時代になっているので、切り替えやすい時代にはなってるんじゃないでしょうかね。
企業的にはコストの面でしょうね。大量導入するにあたって、Windows は安いっていうところはあるん。
セキュリティ云々っていう問題がどうしてもビジネスでは強く出るので、今回問題になったセキュリティソフトをどの程度厳しいものを入れるとか、うん、企業によってバラバラだし、シンクライネントたくさんうちは入れますみたいな会社があると、はいはいはい、それはもう Mac では太刀打ちできないわけで。
まあ、そうですね、うん。
Apple もいきなりそこまでのビジネスを展開しようとはしないと思いますし、うん、今あるものでも、まあ、どちらかというと iOS デバイスの方が今稼いでますからね、まあ、そっちの展開の方がやっぱり深いでしょうから、うん、どうしましょう、あと50年ぐらい経って Mac なかったら、うん、
まあその可能性も50年やったらないかもしれないですね。
50年でももう生きてないと思うからもうええかな。生きてたらどうしよう。まあ、もうどうしよう。あ、もう終わったのか。わしはもう生きる希望がなくなったとか言うんかな。
まあ我々ね、その時のアボールドマックをいっぱい使いましょうよ。細々と。細々と使い続きましょう。
まあそんなアップルのお話ですね。今度はソフトアンテナさんにあった記事で、アップルのアップレビューガイドラインズが改定され、iOS の PC エミュレーターアプリの制限が緩和という記事が出ていました。8月1日にデベロッパー向けのサイトで、iOS の PC エミュレーターアプリに影響するアップレビューガイドラインズを変更したとアップルは発表しています。レトロゲーム機及び PC エミュレーターアプリはゲームのダウンロードを提供できると明記されています。これまで PC エミュレーターアプリには認められてなかったダウンロードが許可されたことになる。他の条項も変更されていて、欧州連合のサードパーティーアプリストアフロントで交渉を受ける場合、エミュレーターもこれらのルールに従わなければならなくなっていますということで。エミュレーターゲームといえど、EU でいうところのサードパーティーアプリはアップスター以外でもビジネス、ダウンロードできるっていうあれに従うっていうことですね。
あ、そう、そうですね。
それアップルにしたら余計にうまくない状況になっていってると思うよ。
まあまあ、許可ですね。
なんか裁判の上でそうせざるを得ない何かが起きてたんですかね。
ちょっと理由はわからないですけど。
記事でもなんでっていうその理由は書いてないのでちょっとわからないんですけど。
うん。これゲームのダウンロード提供ができるとありますけど、当然著作権を侵害するようなゲームのダウンロードはダメなんですけど、うん、まあ法律はダメ。うんですけど、
はいはいはいはい、エミュレーターがね進むと、昔フラッシュあったでしょ、アドビフラッシュ、
はいはいはい、
であれでウェブブラウザーでなんかめっちゃ面白いゲームとかなんか寸劇とかいっぱいあってめっちゃみんな楽しんだじゃないですか、でうん、あれがアップルが iOS でフラッシュを入れないセキュア的に問題残ってるからいうことで、でその後もフラッシュはどんどんどんどん衰退っていうかウェブの表舞台からもほとんどいなくなったじゃないですか、はい、でエミュレーターっていうことでしたら、なんていうんですか、フラッシュで作ったものもう一回遊べたりしないですかね。これは無理ですか。
それはフラッシュのエミュレーターを作るっていうこと。
そういうのがもし出たらね、相当すごい世界中でみんな面白いゲームとかいっぱい作ってたでしょ、ネタのものあったけど。
うん、そうですね。
すごいのは一切課金する方法がなくてもみんな作ってたじゃないですか、
うんうんうん、
だからみんなはビジネスベースじゃないんです、作ったゲームを楽しんでくれよっていうだけの注目浴びたいか見たことあったでしょうけど、
はい、
そんだけのモチベーションであんだけ面白いことがみんなできたっていうのはすごいなと思いますよね、うんうん、
今ってフラッシュのゲームって探してパッと出てくるんですかね。
荒野行動じゃないんで、なんとかなんかそういうね、忍び込んでスパイで敵をこうやっていくゲームがあったけど、めっちゃ面白いのあったんですよ、それ。
うん、
単に銃で撃って隠れるだけやねんけど、そのシーンがちゃんとよく作り込まれててね、うん、おうちの幼稚園の甥っ子とやりましたよ、今日もやる言うてやろうか言うて、もうめっちゃ面白かってやってたんですよね。結局その手のちょっと面白いゲームっていうのでも iPhone でやっぱりダウンロードになってるでしょ今。
まあ、ウェブでもないことはないかも
ね。そうそうですね。ね、
でも大体課金されたり広告ついたりが普通になってるから、感触が違いますわね。
まあ、エアーレベレーションじゃないけど、アドビエアっていうのが
似た
ような構造ですよね。エアーさえ入れておけば、フラッシュなり何なりが、その上でバーチャルに動きますという仕組みですよね。だからエアーを iOS に移植すれば、フラッシュが動きやすかもしれません。はい。
ね、うん、あるかもしれない。
今ちょっと記事を貼りました。検索してみたら。
ありました？ね、どんなのがありました？懐かしのフラッシュゲーム22作品が復活公開中。おお、これファミ通 .com にあった記事ですね。
はい、
ブラウザーから無料で遊べて癖になるあの頃お世話になったかもしれないゲームたち。これは2024年6月というか今年の記事ですね。
タイトル見る限り私はちょっと知らないものばっかりかな。
先行者のゲームが面白かったんやけどね。先行者って知ってます？
先行者。
先に行くものって書いて先行者っていう。
あ、
検索したら分かると思うんですけど、中国が作ったロボットっていうのが当時面白がって、うん、みんなふざけて、なんか割り箸人形みたいなのがおるんですよ。それで中国のロボットって言って、で、それがアニメーションで戦うっていうゲームがあったんやけど、それ面白かったんですけどね。なんかごつ簡単やけどめっちゃハマるゲームとか多くありましたね。パズルとかでも
そうレベルがみんな大体単純でハマるっていうのが多かったよね。
さあ、まあそんなアップルのね恐ろしい記事があったんで、これは恐ろしいって怒られるけどソフトウェアアンテナさんの記事ですが、アップルを騙して悪意のあるアプリを承認させる方法が発見。アップルはアップストアで公開されるアプリに対してレビューを実施し、厳しい審査を行っています。先日 iOS 向け海賊版ストリーミングアプリがアップストアで承認されていることが見つかるなど、アップルのレビューも万全ではないようですと。開発者がアップストアに新しいビルドを送信することなくアプリの一部を更新できるマイクロソフトのコードプッシュ SDK というのを使っていたというんですが、皆さんはわかりますか？私はわかんなくなってきた。まあ、このコードプッシュを使用することはアップストアのルールに反しているわけではない。実際この機能を活用している人気アプリはたくさんありますが、悪意のある開発者はアップストアの審査を回避するためにこれらの技術を利用するということでした。
審査の段階ではない機能を後からアップストアの審査を減ることなく追加できるようになってるんですね。
なるほど。
そのうちまたじゃあ X コードとかその開発のツールの上でそういうことできないようにまた改善されていったりするんですかね、
そうしないといけないですよね。
これまでにもいわゆる偽装アプリってたくさん見つかってるんで、ユーザーに直接害を及ぼすのは本当にやめていただきたいというのがあるんですけど、三浦さんはアプリをお作りになるなんて考えるときに、そのいろんなどこそこの機能を使ったりとかそういうのを探すのはよっぽど特殊な機能とか求められるとき以外探さない？
いやいやいや、しょっちゅうやりますよ。別に私はプロでも何でもないの、初歩的なことでも分かんないときはネットで調べますし、
はいはいはいはい、
今だとチャット GPT に尋ねるとわさーっとコードと説明が出てくることをやってますね。はい、しょっちゅう調べてます。はい。
チャット GPT 君は算数ができないそうで、チャット GPT に 2.1 とマイナス 2.5 はどっちが大きいって聞くんですよ。ならマイナス 2.5 って言うんですよ。
ほら。
で、マイナスやでって言ってんのに、いや 2.5 やから 2.1 より大きいって言うんですよ。で、分かってるって、マイナスやから、これ小さいんですよって、あ、失礼しました、言ってね。で、また数字今度変えて、4.2 とマイナス 4.5 はどっちが大きいってマイナス 4.5 って言うんですよ。
あらまあ。
これね、直らないみたいね、これ。うん。最初にそれ言っとかないとあかんみたい。はい。
私も実はチャット GPT で、ふっと思ったことを質問したら、間違った答えにこだわるっていうのがちょうど経験して。
あ、そうそうそう。ずっと言うでしょ、あれね。
そうそうそうなんです。英語で、不定冠詞のアとアン。の使い分けってありますよね、うんうん、後ろに来る単語が母音で始まるときはアンで、子音で始まるときはアなんですけど、例えば略語で F で始まる略語ですよね、はいはい、だから F なんたらなんたらっていうので
FBI とかね、なんかそう、
そうそうそうですね。それにじゃあ不定冠詞か不定冠詞アかアンどっちがつくかって言ったら、カタクナにアって言うんですよね。
うん、
母音で始まるのはアンじゃないんですかって聞いたら、それはそうって言うんですけど、F は母音で始まりませんかって、 F は母音で始まりますと、でも F はアをつけますっていうので、なかなか訂正してくれなかったんですけど、突っ込んでるうちに申し訳ありません、間違ってましたって謝りましたね、
はい、今ふと思ったのが、いやでも FBI の時だけ特別なんかなとか、そういうの思ったかもしれんけどちょっと分かんないけどね。
ですね。
でも言語に関してはなんかすごい特例があったりするからちょっとややこしいかなって気はしますけどね。
イレギュラーなのが
あの、デュオリンゴ中国語やってたら、あの、この間ね、私の犬は耳が一つしかありませんとか、なんでそんな問題出すねんとか、そういうのが、そんな問題かなと思うので、答え和訳でそんな文つけたら、はい、正解とかなって。おかしないこれって。そんなわけで、悪意のあるアプリが見つかった時は、あれ、アプリレビューした方がいいのかな、変な挙動がされるんですけど、とか。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテランです。オンラインチケットは3000円でライブポケットで販売中です。皆様のご来場をお待ちしております。
この場にはスミレさんいらっしゃらないんですが、スミレさん書かれた記事で、アスキー JP にあった記事で、楽天モバイル50ギガ分のクラウドストレージを無料提供という記事を書かれていました。楽天モバイルが7月31日より楽天最強プラン契約者向けの特典を強化したということで、楽天ドライブ50ギガバイト分、クラウドですけど、これを無料で提供すると発表しています。50ギガ無料。
一瞬ね。
まあまあ、でも一番最強プラン入ってる人だけ。最強プラン何本ぐらい払うんでしょうね。
最強プランしかないですよね。
え、ほんまに？
一つしかないですよね。
え、そうなの？
と思いますよ。
え、最強って、最強って言ってるんやから普通もあるんかなと思って。
最強プランっていうプランが一つしかない
んです。え、そうなんですか？
楽天モバイルはシンプルなんですよ。はい、ずっといつもどんな時も名前だけが変わっていくだけで。バージョンアップすると名前が変わっていくんですよ。ただしもうそれだけなんですよ。
それ知らなかった。
確かに。
ということは楽天モバイル入ってる人は全員対象ということなんですよね。
対象ってことじゃないですかね。
確かに今楽天モバイルのページ見ても最強プランしかなさそうですね。
私も iPad には楽天モバイルで通信するようにしてるんですけど、はい、私のプランは楽天最強プランになってますね。はい、だからみんな最強プランだと思います。
これはいつまで無料なんでしょうね。
そ
ういうね、
クラウド
サービス
ね。クラウドサービスね。それやね。多分 iPhone の新型が出るまで。まあでもね、楽天使ってらっしゃる方もいるんですから。はい、でも楽天って楽天ネットのね、サービス全部一緒でしょ。同じ感じなんですかね、その携帯電話使っても。だから DM 断ってもまた送ってくるとか。
あれ、そういう。
なるほど。
私、楽天トラベルは評価してますよ、はい。トラベルで取ったビジネスホテルは外れなかったですね。三浦さんにね、ちょっと見ていただきたい。ザッピーザッピーさんって方 X にポストされてまして、足先に車輪をつけた四足歩行ロボット、身体能力がアップし、軽快な動きをすると、紹介がありまして、YouTube の動画も貼られてましたが、一つがあったボストンダイナミックス、ボストンダイナミックスに登場しそうなロボットなんですが、ボストンじゃないんですね、これはね。
あ、そうなんですか。はい、なんかどっかがね、ボストンダイナミックスのライセンス買ってタイヤつけたっていうニュースを最近見たのよ。
そうですかね。で、これユニトリーという企業のものになってますが、ユニトリー GO2W っていう名前ですね。ドライビングオールテランっていうね。どんな地面でも行くぞという感じですね。
おお、すごいですね、はい。滑ってますね。
確かにね、ボストンダイナミックスに似たような人型、犬型のロボット、ここの出てますね。皆さんおっしゃるように。で、この紹介されてる犬型の足の先が車輪がついてましてね。車輪で滑っていいところは動力なしでスーッと滑っていて、いざなんか捕まったり乗り越えなあかんときは車輪多分固定するんでしょうね。犬のタイヤで滑らなくて、登っていったりとかするんで。これはなかなか働いてくれるロボットになるんじゃないかと。
そうですね。
ね、こういうロボットがもっとね、世の中出てきたら本当にロボットの時代になったなという感じはしますけど、まあまだ生活の中に入ってこないでしょうね。
この公式の YouTube チャンネルの動画見てるんですけど、
はい、
なんか CG 感があるっていうか。
そう、CG 感すごい。CG 感すごい。
そうなんですよね。
うん、そう。CG なのかな。
YouTube の方はほんま CG 感強い。ただ、X にポストされてる方の動画は、その感じかなと。ほんまにそんな多いなっていう感じ。
そうですけどね。
確かに CG であっても、ボストンダイナミックスが引き継いであるんであれば、 まあ、こういうものを目指しているということなのかもしれませんけど、
そうです、ちょうど私がいただいた X のポストしたところを見ているところの下にも違う動画がついてたんですよ。
はい、はい、
それにはタイヤはついてないんだけど、もともとの犬型のロボットを男の人が連れてるんですよ。首輪みたいなして、
はいはい、
その上に荷物とか乗せて引っ張ってんですよね、はいはいはい、こっち来いって、うんうん、こういうの見るとどうしてもかわいそうになっちゃう。
あ
なんかそっちが、ね、
こう生き物っぽくね、
そうそうそう、あの、うん、アップルの CM じゃないけども、はい、ちょっと辛く感じるわ
でもね、本物の生き物にそういうことしちゃいけないから機械でそれをしようとしてるわけ
だ
けど、
そう、それもわかるんだよ。どちらかというと犬型ロボットの方が先に少し前に歩いてくれてた方が引っ張ってない感じになるので、
うん、
いいんですけど、うん、そうすると勝手にどっか行っちゃうのも困るけど
今我々もう現実としてロボットというのはそろそろもう見えてきてる時代に入ってるじゃないですか、
うん、
で私この時に万博博覧会1970年があった時って、世の中未来を想像するのがふざけてでも真面目でもいっぱいこうメディアに登場した中で、うん、未来はこんなロボットが登場するかもっていう漫画家が4回書いたんですよ。で、はいはい、先生ロボットとか言って、ね、先生のロボットがいて君間違ってるよとかこう授業中に怒られるとかね、
うん、
あのお母さんロボットで本物のお母さんが外に仕事をする時お家でご飯作ってくれるとかね、その中に人間をいじめるロボットっていうのがおって、無知でしばかれて、人間が端っこですいませんって謝ってんねんけど、ロボットが今日もいじめるぞって言ってやってるっていうのがあって、で、子供の時にそんな需要あるわけないよなと思ったけど、大人になったら案外あるかもなって。ほんまの人にやられたら腹立つけど、ロボットやったらええかみたいな人もいるんじゃないかっていう気がしてきてて、世の中って人がわからん人が多いから、そういう需要あるのかななんて、ちょっと思ったりもしましたけど。
ボストンダイナミックス改めて調べてみると、
はいはい、
ソフトバンクが以前買収して、その後ソフトバンクから韓国のヒュンダイですね、自動車、
はいはい、
そこに株の 80% が売却されてるようですね、
はい、うん、あ今でもそうなんですね。じゃあ
ここの会社はこの紹介されてるユニッツリーはボストンダイナミックスとはおそらく関係がない
な。違うんですね、うん、
パテントで、ね、こういう機構とかはもらってで、あのお金払って使ってるとかそういうのはあるかもしれませんけど、
うん、
まあ、そこでですよ、印好きの三浦さんに新ネットジャパンの記事ですけども、ソニー G アイボの2024年新色はきな粉専用の2色の瞳を用意、8月から本体価格の値上げもという記事がありまして、
うん、
はい、ソニーグループが出してます。新しいアイボだそう、アイボのカラーだそうです。
お色が茶色でまた可愛いって感じですね。
普通に柴犬とかでもこういう色の犬いますもんね。
いますね、
はい、
あ、これ可愛いですね。
自立型エンターテインメントロボットアイボ ERS1000、
うん、
ソニーって1000って付けるの好きですね。
あ、そうなんですか。あ、うん、確かに PSP
もスタート1000
ですね。
そう、なんとか1000って付けるの好きやねん昔から、
ね、初代なのに1000でした ね、
うん、ね、あれ何なんでしょうね。次1000、あれ多分1001とか1002とか次作るんかなと。
多分なんかルールがあるかもしれないですね、ソニーの中で。
8月1日11時からって言いますか、もう始まってますね。ソニーのインターネット直販サイト、ソニーストアオンラインで注文受付中。ソニーストア販売価格税込み272,800円。
お
お、ね、ビジョンプロより安い。
ビジョンプロより安い。
ビジョンプロよりも楽しめる。
かどうかわかんないですね。
うん、人はそれぞれかもしれないですね。うん、でも可愛いですよ。これだけじゃ済まないですからね、こちらも。
そうね、サブスク払わない。
サブスク払わない。そうそうそう。
活発な飛び色とつぶらな焦げ茶色、二つの瞳の色が選べる。自分で塗ったい。今日ちょっとお前黄色にしたるわとか。昨今の外部環境の影響で原価は高騰しているため、8月1日11時の注文分からアイボの本体価格を217,800円から272,800円へ改定する。
しんどい。
6万も上がるのか。
上がるな
ぁ。ねぇ。
すごいですね。
動物のロボットっていうのは出てきますかね。
餌別に電源さえ与えてあげればね、うん、死ぬっていう感覚ではないですもんね。ほんと思い入れを持って飼われるっていうのもどうかは分かんないけど、うん、飼われると思うので、そういう人にとってはね、死ぬという感覚なのかもしれませんけど。
私はオートバイ好きで、オートバイをペットとして見るかどうか論みたいなことを言う人が昔いたんで、
はいはいはい、
こっそり名前つけるとか、
はいはいはい、
自分一人で乗るときは今日も頑張ってくれよとか声かけるとか、
うんうんうんうん、
降りるときは今日もありがとうねとか言うとか、まあでも整備してるときぐらいは私も言うかな、
うん、
なんか外して
きれいに、うん、
頑張ってくれなとか壊れんなよとか、
うんうん
ね、いや、それからその離れるとき、中古で出すときとかやっぱり寂しいですよ。 うんうん、バイク屋まで持っていくときね、もう今日で最後やなみたいな。
そうですよ。まあその気持ちがね、いろいろ大切、物を大切にする気持ちと一緒、イコールになってるでしょうから。
まあそういう可愛い相棒について、ファブクロスの記事で、猫型ホームロボット、マイキャットを幕開けで販売という。さあ、ハルさん大好きな猫型ロボットですよ。この猫型ロボットはハルさん気に入るでしょう。
いや、どう、
もうみんな見てほしいですよね。
ねえ。もうちょっとなかったのかなっていう。
ドラえもんとは似ても似つかん猫型ロボット。マジで猫やねんけど、こんな恐竜いますよね、多分。多分。首ちょっと長めで、なんか、よちよち歩く恐竜。
すごい ね。
これ、猫って言うんやって。猫じゃない顔をしてますもんね。
違いますね。
ねえ、はい。まあでも一応適応型コンパニオンシップを統合した猫型 AI ロボットだそうです。自立モーションコントロールと SLAM 技術による位置マッピング、OpenCV ライブラリを使用した複雑なタスクの効率的処理ですよ。
うん、
飼い主を見つけたらちゃんと寄ってくる。
この説明見るとロボット掃除機みたいな説明なんですけど、
そんな感じはするけどね。掃除してくれたらもっといいけどね、これ。
まあそうですね。
うん、でも全身にセンサーあるみたいで、こう頭の後ろとか書いたらセンサーでやっぱりそれがタッチセンサーとしてこう情報が入るみたいですよ。時間短いね。バッテリー持続時間2時間、充電3時間。あんまり、うん、
だいぶちっちゃいですね。
まあですね。独自のロボットアプリケーションが開発できる開発者キットも用意される。で幕開けで完全自立型を一般販売予定価格の 30% オフで189,900円、デスクトップ版はやはり一般販売予定価格の 44% オフの99,000円、
うん、
ね、開発者キットを一般販売予定価格の 30% オフの159,900円などで購入できます。
なるほど、
これ三浦さん欲しなるんじゃ
か。開発、うん、確かロボットを開発できるというのは楽しそうですけど、
うん、
ちょっと私もこのお顔が気になるなっていう正直
顔作り顔にできたらいいのにね。
うん、ねえ、
うん、マイキャットですよ。
そうね。若干やっぱり幕開けさんのページで本文をちらちら見てますけど、少しホームセキュリティ寄りなことができるので、うん、そっち寄りかなみたいな感じもしますけど、
は
い、
これ応援購入総額目標20万に対して379,800円、もう達成してますよ。
ああ、すごいですね。
ただね、サポーター2人ってなってんねんけど。サポーター2人やねんけど。
どういうこと？
2 人で
目標が20万なので、
うん、あ、そうか。そう、大したことないのか。
大したことない
で、ね。でも379,800円2人で買ってんねんから、1人頭だいたい18万か19万ぐらい買ってるんでしょ？ 1 人2台ぐらいは買ってんじゃないかな。
どちらかというと、先進的な取り組みっていう方が強そうな気がします。はい、何かというと、ペットですよ、可愛いですよっていうのを前面出すというよりも、テクノロジー的なものをこうビデオの中でもたくさん出してるんですね、うんうんうん。やっぱり可愛いってやるんだったら中身の情報までいらないんですけど、うん、この幕開けさんの動画を見ると中身がこうなってますよっていうのが、
あ、そう、ね、
随所に出てくるっていう時に、いつね、あの、いろいろこうやっていきましょうよっていうトーンが強いような気がします。
うん。当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープアップル、シャープフジャーファー、シャープワンボタンの声、お好きにつけてご投稿ください。ヒラリーさんからは、ズンダモンのコスプレ、これはちょっと恥ずかしくて着れないということで、これはアマゾンでズンダモンコスプレ衣装ウィッグっていうのが9800円で売ってますっていう、紹介いただきました。あるんや。
あるんですね。
スミレさんに買って着せないとな。
うん。
これでも急に値段上がってるみたいです、アマゾンで見たら。なんであんなズンダモンお好きなんかよくわかんないですけど、しょっちゅうズンダモンねって言いますけどね。あれはあの妖精って設定なんですね。人間じゃない、
妖精なんですか。
うん、妖精なんですって、うん、
はい。
それからヨシリンクさん、ダイニングでテレビ見ながら世界の空港の離着陸状況を 3D リアルタイムで眺めるのが楽しい、うん、ということで、これビジョンプロで見てらっしゃるんでしょうね。いいですね。なんか丸テーブルの上に東京湾かな、これは分かんないけど、
はいはい、そうですね、羽田っぽいですね。そこにね、
で飛行機飛んでる、まあ、私ら思う以上に世界中に飛行機ってもううじゃうじゃ飛んでるんですね、あれ見てたら
みたいですよ、
ね。じゃむじゃって言ったら変やけど。なんか、すごい。素人が見たら、こんなん絶対ぶつかるやん、これ飛んでるような気すんねんけど。まあ、そんなことないし、ちゃんと飛んでるんでしょうね。
平面で見るからね、そう見えますけど。
ああ、もちろん ね、そうやけど、うん。
立体ですからね、高度もありますからね。
うん。この間記事見たんですけど、最近、めちゃめちゃ暑いでし で、はい、当然空気も普通の外の空気も熱上がってくるでしょ。だからヘリコプターが飛びにくくなるらしいんですよ、うん、ヘリコプターの羽ってモーターで回ってるけど、 あれも揚力なんですけど、はい、あれが空気の熱が上がるとこの浮力が発生しにくくなるそうなんですよ。
あれかね、空気の密度的なところが関係してるのか。
それ言ってました。だから航空会社もヘリコプターなんかに関しては熱が上がってる日は何か考えてやるって。
ヘリコプターだけなんですか、その、ジェットエンジンの飛行機はあんまり影響しないんですかね。ええ、原さんはヘリコプターはご趣味じゃないですか、うん、乗りたいとか。
なんかヘリコプターはそんなに興味がないんですよ。やっぱり飛行機なんですよね。
でもなんかヘリコプターの方がかっこいいよね。
飛行機の方がかっこいいかなと。
そうそう、
まあ、飛行機ってこう、飛行性能が高くなればなるほどかっこよくなるって思ってるんですよね。また戦闘機とかかっこいいですし、
うんうんうん、ほんならあのステルス製のアメリカのステルス機能搭載の飛行機あるじゃん、でっかいの、あれ乗ったらいいじゃないですか。
乗れない、あれは、ね、乗れない、はい、でもあのステルス性能を優先するがためにこんな形がちょっと変になって、はい、やっぱり飛行性能という点では劣るっていうのはありますよね。確かに
ちょっと武骨な感じですよね、うん、平たいようなね。
私も小学校6年までは飛行機マニアやったから、もう飛行機図鑑とかいっぱい買って、いるのはよう見ましたけど、ストラスフォートレスってだったかな、アメリカのでかい、うん、あれプラモデル欲しくてね、よう買えへんかったけど、うん、そんな話は、うん、春さんは飛行機も結構いろいろハマってこう見た口なんじゃないですか。
でもね、ハマって、でもないんですけど、その今でも飛行機乗るのはすごい好きなんですよ。ワクワクするんですよね、うん、
それ旅客機でしょ。でも
旅客機、もちろん旅客機しか乗れないですからね。
でも自分で免許取って乗るようだ、まあセスナとかああいう軽飛行機になるから、まあまたちょっと感じが違うでしょうね。
それはまた違うかもしれないですけど。
だからしょっちゅうの大阪との間を往復されてる
んです、ね、運転してないやん。
運転はしてない。
でもそれもワクワクするってことですよね。
ワクワクしますね。
ね、
ほんまに。
だから全然飽きないんですよ、飛行機で移動することについて。なんか今いろいろ検索すると、中部航空地方気象台のホームページに、気温が高くなるほど空気の密度が小さくなると、そうすると飛ぶための揚力が減るということで、飛行機の方にもやっぱり影響はあるみたいですね。
あるんですか。
特に気温が30度を超えると離陸しにくくなりますとあります。
うわ、今そんなんばっかりだ。
うちの番組のリスナーさんのいつもの感覚から言うと、春さんに、飛行機の免許の取り方、はい、アドバイスできる人も聞いてそうな気がするんやけど。
なるほど。
もしそういう方がいたら、
ハルさんに、ね、
そんな諦めとけって言ってください。
いや、違う。
そう
はい。その、あれ
は、ね。お金はありますから。は
い、そうなんですよ。お金と時間に余裕がないとできないんですよね。
お金は大丈夫でしょう。
お金は、いや、大丈夫じゃない。そんなレベルじゃない。
ですか。本当ですか、
はい。はい。お金と時間両方余裕がないと、やっぱりね、できないですよね。
うん、初めて運転するとき、私呼んでくださいね。
乗ります
乗る。
あ、そうなんですね。あ、そういうの、大丈夫なんですね。
うん、いや、衣装書いてる。
どういうこと、
しっかり書いてください。いやいや
何目的？
保険金目的。
なるほど、ね。
そう。だってあれでしょ、その自由気ままに運転できないでしょ、あれって。
もちろんそうですよね。
飛行する前にどっからどう行くっていうのを最初出して、うん、それの通りに飛ばなあかんでしょ、あれは。
基本はそうでしょう、ね。ただまあ、臨機応変に気象状況によってこう変えていったりして、管制塔とこう通信して、そのルートの変更の許可をもらったりとか、そういうのはあると思うんですよね。
リスナーさん、本当に飛行機免許取ったことある方、
ああ、ぜひちょっと
話聞かせてください。
経験談聞きたいですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマはワンボタンの声公開録音の思い出。過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月10日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。